桜島星降る夜は桜島あなたの元へ。
はい、皆様こんばんは。
こんばんは、
スカッパー217チャンネル日本文化チャンネルさくら公式インターネット TV 桜島、今日は第51回目9月の21日配信号でございます。今日も素敵なゲストの先生方とともに80分から90分濃い話をしていきたいと思います。今日お越しいただいているのは評論家の牛尾正人先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの先生、番組には初めてだと思うんですが、そうですね、はい、何か一言どうでしょうか。
マイブームみたいな話をせよと言われて、はい、何にしようかなと思いつつ、はい、特にこれと言ってないんですが、はい、まあ、ただあえて言うとですね、はい、以前私このチャンネルで、はい、先回りの道今日の自衛隊のキャスターをさせていただいておりましたが、その頃と比べると明らかに体重が減っているということがですね、私のこの数年間の大きな変化ではないかなというふうに思っております。
それはダイエットされてるってことですか。
特にですね、その何か気をつけて、何をしているあるいは何をしないというわけではないんですけれども、はい、おそらくその実は最近ちょっと貧乏になったこともあってですね、車を売ったんですね。
そうですか。
したがって自動的に最寄りの駅までも、これまでは例えば家族に車で送ってもらっていたものを全部この歩いたりしておりますし、おそらくそれが直接的な原因だと思うんですが、みるみるみるみると体重が減っていて、あとは最近そのいわゆるスマホのですねアプリの中で、実はさっきもしていたんですが、自分が食べたものやあるいはした消費したカロリーなんかを全部記録しておりまして、これがちょっと楽しいみたいな感じでですね、まあ、塵も積もればみたいな形で、
じゃあ実質的にダイエットされてるという感じ。
まあ結果的にはそういうことになってるんだろうと思います。
なるほど。
自衛官時代の体重と比べてどうですか。
まあ、自衛官時代はですね、もちろん今以上にたくさんおそらく摂取していたと思うんですねまあしかしながら同時にその消費もしていたということで、はい、ちょうどあの頃に戻りつつあるということじゃないかなと。
素晴らしい素晴らしいです
ね。若いですもんね先生。
いえいえ、実はまあもう52なもんですから、決しても若いという年でもないんですが、
はあ、そうですか。いや今日は先生にぜひまあ、もう今日昨日始まったことではありませんけれども、まあ、尖閣諸島の、はい、件とかですね、また先生のこの、まあ、学生時代の話なんかもぜひ聞かせていただければなと考えておりますが、基本は、まあ、尖閣諸島とか海上保安庁の対応についてということで、はい、先生からこういう話を聞かせていただければと思っておりますが、
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあお相手は私とフリアとさやでさん
で、ね、さやでお届けします。
はい、はい、よろしくお願いします。はい、さやさんの方が何か近況とかございますか。
近況、はい、そうですね、10月もう秋になって、はい、もう音楽の季節になってきましたんで、
まだなってないですけどね、9月21日
いや10月にあるんです、はい、一つあ、なるほどなるほど、イベントが。
失礼しました。
で、私横浜市出身なんですけども、横浜でもう20年間も続いてるイベントで、ジャズプロムナードっていうお祭りがあって、もう横浜のもう各地で、もう、まあ、桜木町館内とか、でもこう何店舗くらいあれ参加してるのか分かんないですけど、ものすごい数のお店をこう2日間かけてぐるぐる回って、どこ行ってもライブをやっているっていう、ジャズライブをやってるっていうイベントなんですけど、そこで、10月6日のお昼の部で、バーバーバーっていうちょっと老舗がありまして、ジャズの、まあ、今話題の横浜スタジアムをお持ちの鶴岡さんという方がやってるお店なんですけど、そこでジャズライブやりますんで、ぜひ皆さんお散歩がてら来てほしいなと思います。
本当ですか。
はい、
なるほど。じゃあそれまた近くにあったら告知、
ね、はい、また告知します。
はい、はい、そんな感じの日常でしたか。
はい、
わ、はい、かりました。はい、じゃあ私の方、いや私はもう、まあ、8月9月とまあ、もちろん中国韓国なんですけれども、韓国に対してのですね、特に非常にこの怒りというのがもう8月からずっと継続しておりまして、もともとあったんですけれども、非常にもう怒りがふつふつとですね、もう日増しに高まっているな、特にもちろん尖閣はね実効支配してますが、竹島については天皇陛下に対するね発言が8月にあったと、はい、歴代の大統領がしなかったことを彼が、まあ、やってしまったと、
ついにやっちゃったって感じですね。
非常にですね怒りを持ってるんですけれども、まあ、ちょっと視点の違う話をしますとですね、僕非常にパソコンのゲームが大好きで、 洋ゲーっていうんですか、あのヨーロッパの会社が作ったパソコンゲームというのは非常に好きでですね、あのシビライゼーションとかご存知ですか？
いやーよくわからないですね。
あとエイジオブエンパイアとかね、よくその、まあ、文明をですね、まあ、戦わせるようなシミュレーションゲームなんですけれども、それで非常にその僕はゲーマーとしてそれをずっとやってるんですけれども、韓国関係で非常にあのこれは知らしめておきたいなというネタがありまして、エイジオブエンパイアというその、まあ、文明を競わせるようなゲームにですね、昔あの昔って言っても最近です、ここ、まあ、東海がうんたらとか言って最近の話ですけど、そこであの世界10大文明が出てくるんですけど、朝鮮文明が出てこないんですよ。あの出てくる判断価値がないと判断したのか分かりませんけど、それをですね、韓国のユーザーがその会社に大抗議をしてですね、あの朝鮮文明を李氏朝鮮ですかね、を出せというゲームの世界ですよ、うん、なのに言ってきたと。でそれで、どうせ出すんであれば強いあの家庭で出してほしいということで、なんか拮抗戦とかをですね再現したパッチをですね、あの発売した後のバリエーションの違うバージョンでパッチを入れてきて、そこに朝鮮文明を出さざるを得なかった、まあ屈服したんでしょうね。でそれが非常にこの強くて非常にゲーマーとしてはゲームバランスを欠いたもんであるなと。それゲームの世界までですね、自国の主張を入れてくるというかですね、それはなんていうかこう皆さんなんかなかなか知らやってない人は知らないと思うんですけど、これ結構国際的に有名なゲームなんですけれども、ある意味ゲームの中の国際問題というかね、うん、そのゴリ押ししてですね、朝鮮文明入れろと、で拮抗戦を入れてこいって言ったらめちゃくちゃ強いんですよ。ああ歯が立たないわけです。
でもね、それが現実の世界だと思い込んじゃう子供たちがいるとしたら本当に恐ろしいんで、
まあ、それをね、日本のゲームではなくてアメリカのゲームだったりするんですけども、よくねその中国とか韓国はあのゲームとかね、その創作物の世界にまでですねイチャモンをつけてくるわけですよね。ここ東海になってないよとかですね、それがね非常にこのあのなんかものすごく腹立たしいなと感じるこの頃でございます。
先生もなんかお子様が多くてらっしゃるって伺ったんですけども。
3人ですね。
あ、はい、そうですか。おいくつくらい？
もう今上2人は大学生で、
あ、そうなんですか。
一番下ももう高校生ですから。
あ、そんな大きなお子様が、
そうですか。じゃあ最近のこの尖閣とか竹島とかって結構どういう感想をお持ちとか？
あんまりその私と違ってあまり政治的なその方向に関心がないのかなって言うと、
そうですか。
まあ言うよりは普通のあのその若い世代のまあ典型的なあの学生という感じなのかなと思いますね。あの
平成生まれですね、ということはもちろん。
そうですね、はい。
僕の妹もちょうど平成元年ギリギリ出身なんですけれども、どうですかね、興味ないんですかね、その
あんまりあの少なくてもそのかつてのですね安保闘争のプランと比べたら桁違いでしょうし、まあどうですかね、私の若い頃と比べてって考えると、私も大学生の時特に政治的なその関心がそれほど強かったかというと、まあ決して全く関心がなかったわけではないんですが、あのまあむしろこう政治思想というかですね、そのまあそれこそマルクスであるとかそういう文献を読んだりとか、まあそういうこともしておりましたが、その一方でまあ、純粋にですね、後にあのなんとなくクリスタルというベストセラーが生まれましたけれども、
は
い、まあ、ちょうどそういうまあ時代とも重なっておりまして、まあ実はあのあんな感じだったもんですから、私自身がですね、
ブティック的恋愛をされてたってことですか？
ブティック的恋愛、
まあ、あの実は南青山に大学の3年の時に引っ越してですね、
ブルジョアですね、
その頃からあのあんまりあの大学の授業には出なくなって、振り返ってみれば5年間も大学に行ったのにどれぐらい授業に出てたんだろうと、まあ、いうようなありさまだったんです
けど。なんで青山に引っ越されたんですか？
いや、もともと1年2年の時はですね、はい、まあ、学生寮みたいなあのところにいたんですけれども、はい、まあ、あの特に何かがあったというわけではないんですが、あの少し一人暮らしというかですね、あのそういうことにも少し憧れがあったりとか、あるいはあのそこのところから六本木の交差点まで歩いていけたり、地の利をですね満喫しようということでですね、
青学生とお付き合いされてたとか、そういう、
そういうわけではないんですが、まあそんなレベルよりももうちょっとこう弾けたようなあの生き方というか、
そんなレベルよりも弾ける、まあ、
大学5年の時は実は赤坂に引っ越したんですけれども、
なんでそんなすごいいいところばっかり、
いや、あの実はそういうわけでもなくてですね、実はその大学留年が決まった時に、
でも最初早大ですよね、
え、早稲田大学
ちょっと遠くないですか？
あのもちろんもう従ってあの大学のもう2年生ぐらいからあんまり授業にはって1年生ぐらいから出なかったのかな まあ、それはあの実はあの有名なあの早稲田大学雄弁会というサークルに入りまして、まあその活動にのめり込んでいくに従って授業からは遠のいていったという中で、まあ中で派閥構想があったりですね、まあ少しちょっと私も早稲田と距離を置いた方が良いのではないか、物理的にも距離を置いた方が良いのではないかと、
そういう理由
なこともあってですね、あの引っ越したりもしたんですが、まあ赤坂に行ったのは実はその大学4年では卒業しない、あるいはできないということになったものですから、まあ親からの仕送りもピタリと止まるということになりましてですね、やむを得ず東京放送つまり TBS テレビにですね、まあ契約社員として働き始めて、これが朝の番組だったものですから、朝の5時半にはもうそこの場所に出社してないといけないということで、もう必然的にまああの近いところという形でも赤坂に引っ越したんですね。
赤坂 TBS センター、そうなん
です。なんかすごく学生時代からなんか充実して古谷さんのね、はい、嫌いなリア充っていう、
そんなことないです先生立派なリア充だから大丈夫です、
ね、いやなんかプライベートなところもねちょっと本編で、ね、
いや面白いですね、
ぜひ伺っていきたいなと思います。
でもあれですよね、僕も大学7年あ留年して行ってるんですけど、なんかそのねきっちり4年よりちょっと長い方が楽しいですよね。
まあ、ただ今のその大学生の世代はあんまりそういう価値観を持ってないみたいですね。私の子供もそうなんですが、私もまあつい最近まで大学の教員、まあ今でも客員教授ではあるんですが、あのいわゆる専任の教員もしておりましたけれども、あのなんて言うんでしょうかね、あのいい意味でも悪い意味でもって言ったら変なんですが、真面目な学生がものすごく多くて、その留年するというのは私の世代ではですね当たり前のことだったり、あるいはむしろかっこいいことだったり、まあこれは早稲田だけなのかもしれませんが、あのそういう価値観が結構あったんですけど、今はあのさすがにそうではない。まあそれは学生の気質も変わったのもあるんでしょうが、やはりその親の世代のその仕送りをしていたり、あるいはそもそも学費の負担もですね、あの大変だったり、
そうですね、
そういうことが多分、影響してるのかなと思いますね。
じゃあ割と、ね、真面目化してるんでしょうね。なるほど、まあ、就職が、ね、という兼ね合いもあるんでしょうね、はい、分かりました。なんかなかなか興味深いお話ですけれども、あの今日先生、あの僕もいつも朝生とかでですね拝見させていただいてるんですけども、実際こうやってお話できるのは非常に光栄でございますけれども、あのやっぱりこう昨今もちろん朝鮮半島もそうなんですけれども、もうこれやっぱり尖閣諸島の、まあ、中国に対するからの侵略行為、これが非常にまあ目に余るし、まあ、今回今年ですね非常にまあ上陸して、まあ、こちらからも上陸しているわけですけれども、非常にクローズアップされている渦中でございますので、ぜひこの尖閣から話を進めたいなと思うんですけれども、あのなんか先生の方からこう海上保安庁の対応的なことで、はい、何か非常に あるということなんですけれども、
はい、まあ、もちろんその論ずべきポイントっていうのはですねいくつもありますし、まあ、今回のことを教訓にして、はい、こういう再発防止策を講ずべきだっていうこともいろんなレベルでいろいろあるんだろうと思うんですが、まあ、今回は実は世論に押されて政府が当初後ろ向きだった姿勢をいやいやしぶしぶ改めて、一部とはいえ当日の8月15日における、まあ、いわばこう攻防戦の模様がですね映像として公開をこうされているんですね、
はい、
これを見た範囲で、まあ、一つ確実に言えることは、まあ、現在の日本国の法令上でできること、あるいは、さらに実際にですねあの時やろうとすればできたことをその時にしていないということをですね、まず、まあ、きちんとなぜそうなったのかと、いうことを、まあ、検証分析する必要があるんだろうと思っております。
なるほど。
この最大のポイントを、まあ、一言で申し上げればですね、今回その上陸をされて、そしてその後逮捕ということに至っているんですが、そもそも上陸をさせた、許してしまったということにまず言えるわけなんですが、実はそれを阻止できたのではないか、つまり海上においてですね、海上保安官が、まあ、外船と彼らが呼んでますけれども、その香港活動家の船に、映像でもですね強制接舷といって、つまり向こうの船にピタッとこの船がですね、あの接しているというシーンが、まあ、公開された映像の中にもあるんですね。 例えばそのような時にですね、はい、海上保安官が相手の船に乗り込んで、うん、そして仮に抵抗をしてくればそれをこう物理的に制圧をして、うん、例えばその中で逮捕をするといったようなことがあの時にできたはずだというふうに私は思っているんですが、うんうんうん、まあ、事実としてはそういうことが行われなかったと、
はい、
それどころか映像を見るとですね、まあ、いわばこの待ち構えている沖縄県警と日本の海上保安官が待ち構えているポイントに、まあ、誘導しているのではないかと、まあ、思われる節もあるんですね。つまり待ち構えているポイントというのは向こうの船がここに ついてくれば、例えば座礁する確率が低い、まあ、向こうにとって安全に上陸できるというポイントにわざわざ誘導しているのではないかというふうに、まあ、映像ではですね、まあ、そういうふうにも見えるということなんですね。
でもそれは、まあ、全く阻止の企てというか努力をしていないで、
私はそう思いますね。
あまつさえ、まあ、彼らに危害が加えない、うん、られないように配慮を解放側はしたということですよね。う
ん、
ま
あ、この点は実はあの、例えば自民党の石破茂さんなどが衆議院の予算委員会でも質問で問題視をされまして、うんうん、まあ、その時に野田総理は、まあ、一時期景色ばむ場面もあってですね、私が上陸を許したということですか、そんなことあるわけないでしょうと、うん、まあ、いうような答弁もあったんですが、まあ、ただ私はですね、その、まあ、許す許さないという言葉のこのレベルというかニュアンスにもよるんですが、まあ、少なくとも総理には失礼ながら結果的に上陸を許しているという事実がまず揺るがないというのと同時に、実はその後ですね、この放送日から遡る2週間前でしょうか、に発売になった朝日新聞社の週刊誌アイラの中にですね、尖閣対応極秘マニュアルが官邸の中にあって、これがそうだという中身の報道がありました、で実際にそれが本物なのかどうか私には一民間人であり確かめる術はないんですが、まあ、おそらく当たらずといえども遠からずという中身なんだろうというふうに強く推測をされます。というのはですね、決してためにする陰謀論の類ではなく、事実として今回はその入国管理法の例外規定を適用してさようならというふうにお帰りをいただいたわけですね、まあ、しかもビジネスクラスで飲み食いする映像が世界に公開されるという、まあ、おまけまでついていて、まあ、多くの私を含めた多くの日本国民が、まあ、はっきり言えばふざけんなよという気持ちに、まあ、あれを見てなったんだろうというふうに思うんですが、まあ、その入国管理法の例外規定を適用したというのは、問題にその後されているように公務執行妨害罪についてはまあ不問に付しているわけなんですね。で、まあ、先ほどご紹介をした予算委員会でも、まあ、石破茂さんが過去の判例等においてもこれはその罪に問えたのではないのかと、でなんぜこれを問わずにその入管法の例外規定でこの返してしまったのか、まあ、こういうやり取りがあったんですね。で、まあ、その時の海上保安庁長官やあるいは総理のご答弁の趣旨はですね、公務執行妨害罪というのはそもそもその公務を妨害するに足る程度の行為でないとダメだと、まあ、したがってそのレンガをですね船に向かって投げてぶつけたという程度のことではこの罪の構成要件に該当しないんだという、まあ、趣旨のことをおっしゃって、
ちょ
っと厳しい解釈、いや違うだろう、ここにそんなことしなんだじゃなくてもできるって書いてあるというふうに石破さんがおっしゃったら、まあ、海上保安庁長官はそれはコンメンタールですねと、まあ、コンメンタールっていうのがあるんですね、法律の注釈書なんですが、まあ、そこには確かにそう書いてありますが、まあ、あの要はそれはあの裁判所の判例でもなければ、あの権威のある法的な根拠のものでとなるものではないんだという形で逃げたんですが、まあ、しかし実はその海上保安庁長官が言った、公務の妨害をするということに足る程度の、まあ、その行為であるという最高裁の判例、まあ、昭和33年に出ているんですが、実はその判例の中にはっきり書いてあるんですよ。実はそのケースがですね、物を投げているんですね。そして1回しか投石をしていないと、でしかも相手には当たっていない、でもこの公務執行妨害という罪を構成するんだというふうにその判決の中で、最高裁の判決の中に書いてありますので、まあ、私は海上保安庁長官の答弁というのは、少しというかかなりですね、あの問題にがある答弁ではないかと思いますし、あの私は石破さんと同じように今回公務執行妨害を 問うべきだし、あのような例外規定でですね、あの香港に送り返すというのは間違っていたと思うんですが、先ほどの話に戻るとですね、なんで節減していたにもかかわらず乗り込まなかったのか、私の推測する理由は簡単で、官邸のマニュアルにどういう表現で書いてあるかは知りませんが、要するに公務執行妨害罪を通ってしまうと、その例外規定でさよならとできない、そうするとその少なくても検察庁がコミットすることになってしまう、仮に検察庁が不起訴なり何なりの判断を、まあ、あの日中関係に配慮してですねだからあの2年ぐらい前にそんな話もありましたが、まあ、仮にそういうことをしたとしても、実は今やその後そういう動きになったように検察審査会というのができていますので、これが2回ですね起訴相当というふうに議決をするとですね、要するに強制起訴という流れになってしまう、まあ、しかしながらその中国人であったり香港人であったりしてどこに住んでるのか分かりません、そんなこと言われても僕たち困るんですけどというまあ現場のこともあるでしょうし、まあ、政府あるいは官邸としてもですね、日中関係を悪くしたくないという思いもあって、おそらく公務執行妨害罪に問いたくないという本音が明らかにあったんだろうと思うんですね。だから無理やりというか強制的にですね、乗り込んでいって、行けばどうなるかというと、その海上保安庁が今回映像を公開しているということは、つまり、記録に撮ってるわけですね、映像で、で実は今回向こうも撮っていてですね、香港のフェニックステレビとかでこう世界に向けて公開したわけなんですが、まあ、いわば日中双方のカメラにですね、香港活動家が日本の海上保安官の公務執行を明らかに妨害をしているという場面が撮られてしまう。そうするとですね、検察審査会ももちろんのこと、もう日本国の世論も沸騰するでしょうし、まあ、向こうは向こうの言い分があって、それはまたそれで世論も沸騰するんでしょう。だから実は乗り込めたのに、乗船して場合によったら制圧もできたのに、それをしなかったということなんだろうというふうに思っておりまして、まあ、この推測は私はかなり高い角度で自信を持っておりますが、まあ、これが当たっていると前提で申し上げれば、まあ、いわばそういう、こう本音でまさに弱腰の対応をしたために結果的にだとしても上陸を許してしまったということはですね、やはり大きなこう教訓として政府にも今一度お考えをいただきたいと。今回の対応が別にこれで良かったんだと、いやしょうがないでしょう、だって刑法のそんな罪問えないもんとか言ってるんじゃなくてですね、実はできたんじゃないのかということは真剣に反省をしていただきたいというふうに思いますし、100歩譲って野田内閣のおっしゃってる通り、いやあれが精一杯なんですと、そんな後ろさん、そんなね、あんた高派みたいなね元気のいいこと言ったってね、日本は法治国家なんだからこんなことできませんよと、もしおっしゃるんだったらですよ、例えば10月にまた来るかもっていう話がありますよね、仮にまた来たら、じゃあまた同じことの繰り返しなんですかということなんですね、あるいは、まあ、10月ということはないかもしれませんが、例えば来年の春にですね、今度は下手しすれば300という規模でですね、船団で来るかもしれない、じゃあその時にどうするんですかと、また当然上陸されるでしょうと、しかもその時にきちんと対応できる、つまり待ち構えていて、あのその場で逮捕できるという、今回のような結末すらない、つまりそれが事実上彼らの拠点化にされてしまうというリスクも、まあ、十分あり得るのではないかというふうに恐れていますので、まあ、ぜひ今回の対応についてはですね、今一度検証していただきたいなというふうに思いますね。
あの先生、質問なんですけど、あの小泉内閣の時にあの一度ありましたよね、香港活動家が、その時も同じですよね、入管難民法でしたっけ。
ただ、まあ、あの時はですね、少し今回のこととはケースが違って、まあ、見た目的にはですね、今と同じようなあの経緯はたどったんですが、まあ、当時の小泉総理は確かに諜報規的措置と、それに近いような表現をこうされてですね、まあ、まさにその政治判断、まあ、総理がきちんと会見をされて、小泉総理がですね会見をされて、まあ、日中関係もあるので、まあ、これ以上ことを荒立てないという内閣の姿勢を鮮明にされて、まあ、言えばあのような形でまあ終わらせようというふうにしたということだと思います。まあ、それはそれで非難の余地もあるんだろうと思いますが、まあ、今回とはですね、実は見た目は似てるんですが、中身は実は結構違っているというふうに思いますね。
なるほど、あの小泉内閣の時はその公務執行妨害的な 要件は全くなかったんですか？
いや、そのこともですね、問おうと思えば問えたということだと思うんですが、いずれにしても立憲を途中で打ち切ったわけですね、あの総理官邸の明確な指示のもとに、で、まあ、それはそのことを非難する余地ももちろんあるんだと思いますが、民主党政権のようにですね、現場の判断ですと、今回も現場の判断だと言い切れたとおっしゃっているわけなんですが、それはちょっと趣旨が違うのではないかなと思いますし、まあ、実はその乗り込めたはずだという趣旨の質問も自民党側から出たんですけどね、いやそれはできなかったんですというふうに海上保安庁長官がおっしゃってるんですね。あの映像をご覧になっていただければ分かるんですかってあの時言ったかな、いずれにせよですね、波がものすごく高かったと、なのでつまり上陸する時にはこちら側からこの波に向かっていわば進んでいくような格好になって、なるので、非常に危険だったんだと、だからそういう行為はできなかったんだと、だけどその帰る時にあの反対方向の時に乗り込んでるじゃないかと言われて、いやそれはその反対方向だからあのそんなほど危険性はなかったんだというふうに今おっしゃっているんですけれども、本当にそうかと。例えばですね、おそらくまだ公開中だと思いますけれども、海猿という映画を見るとですね、別にあれ必ずしも映画の世界だけではなくて、かなり好転時にですね、救難活動をしているわけで、まあ、考えてみたら当たり前のことですけど、ものすごく波が荒れているから、誰か人がですね、船が転覆するだろうなんなり事故が起こっている、それを救助しに行くわけですよね。なのでこの波が高いのでちょっと無理ですとか言ってたら、そんなその今の主役の特救隊とかですね、あんな人たち大丈夫なの解放っていうことになるはずで、まあ、私が少なくとも現場の方々から漏れ伝え聞いている話では、もうやれって言われたらできましたよと、海保なめんなよとそういうのがむしろ現場の反発ないし本音の声で、違うでしょうと、あんたらがもうこれ以上やるなって言ったんでしょうというふうに現場の方としてはむしろ不満に思っているというふうに私は理解しています。
例えばその本当に乗り込んだとして、例えばその中国人が武装していたとして、それを制圧できるだけのこう武器なりなんか携帯しているものっていうのは海保はあるんですか？
まあ、基本的に法律上まず海上保安官はいわゆる海の警察官ですので、警察官同様ですね、武器を保有できますし、法令の要件を満たせばその武器を使用することもできますし、まあ今回公開された映像の中で確認はできないということだと思うんですが、まあ、私の聞いている話では海上保安庁の再生部隊、まあ、いわゆる特殊部隊の SST も現場下に、派遣されていたというふうに聞いています。で向こうは1隻だったんですが、まあ、こちら側は10隻以上で対応したというふうにも聞いております。でさらに、少し離れたところでは海上自衛隊も待機をしていたというふうに私は理解をしておりますが、いずれにせよ公開された映像を見てもこちら側で3隻以上は確認できるわけでですね、あちら様は1隻しかいなかったんですよ。それをですね、こちら側がそれを圧倒的に上回る装備と人員で対応しているのに上陸をされているということの事実の重みは私は無視できないというふうに思います。
先生専門家なのでぜひ聞きたいんですけど、昔先島諸島ですね、中国の阪急原子力潜水艦ですかで通過した時に海上警備行動を発令しましたね、2回目だと思うんですけども、国民の観点から言うとですね、その領海内にそういう明確にね領土を侵犯しようというような意図で入ってきた時に、その解放じゃなくてその政府がですね、なんか海上警備行動みたいなことを発令してですよ、自衛隊が行くってことはできないんですかね？
まあ海上警備行動を発令するためには、まあ法令上の杓子定規な議論になるかもしれませんが、まあ海上保安庁では対応できないという場合に初めて海上自衛隊の出番ということにまあなるわけですよね。であるいは今おっしゃったようなことであればですね、海上自衛隊ないし自衛隊の出番だということになるんですが、まあ実はその今おっしゃったのはその日本語の表現としてまあ不適当だとは私は思いませんけども、まあ法令用語の世界ではですね、要するに自衛隊の出番になるためには組織的計画的な武力攻撃があってですね、そして自衛権の発動として防衛出動が加齢されて自衛隊の出番だということになるわけですので、まあ、少なくても外見上漁船に見えている船がしかも1隻しかいない今回のケースで、まあ、防衛出動というのは、まあ、正直私の目から見てもそこはちょっといささか 無理があるのかな。
例えば来年の春とかですね、うん、300隻の船団が明白な意図を持って上陸しようとしていると。で 外見が漁船でも、それは海保の対象を超えているから海上警備行動だっていうことはできないんですか、ね。
まあ、ただ それがですねあの例えばその300の船いずれも武器も搭載していないということになると、それをその武力攻撃というのは難しいのではないかと。
搭載してるかしてないか分からない、う
ん、まあ、お気持ちはよく分かるんですが、まあ、それでもしですねあのできるという、仮に国際的な合意がもしあるとすると、まあ例えばですね、そのアメリカ合衆国に300人があのフェンス越えて移民系でですね、まあ、ガーッとなだれ込んできたらですね、これ武力攻撃だ自衛権の発動だって射殺していいのかっていうと、まあ、そうはならないというのに、まあ、非常によく似ているかなというふうに思います。
石でも投げてきたらいいんですか。
いや、あのですのでですね、その私のいろいろとこう申し上げたい中の一つのものとしては、まあ、現在実はそもそも領域警備について自衛隊に任務も与えられていない。なので、まあ、武器使用を含めてもちろん権限もないわけですから、まずそこのところをきちんと法律を整備をして、どういう場合であれば自衛隊があの出ていけるのか、あるいは出ていった自衛隊はどこまでできるのかということを、まあ、きちんと定めておけば、それが逆にですね、相手側の例えば船団で来るとか、あるいはもしかしてその中にその軍のその兵士が漁民に扮してるだけなんだといったようなケースを含めて、まあ抑止できるかということにつながっていくというふうに思いますので、まあ、まずはそこからこうきちんと法律を整備していくのが大事なポイントかなと思います、ね。
海上保安庁の職員の方ってあの警察官職務執行法に準拠しているんですか。
武器の使用についてはあの基本的にはそうですが、警職法とは違って、まあ、いわゆる戦隊射撃という概念が今回というか、まあ、これまでの失敗例教訓をもとに法律がその後改正されたのがありますので、そのケースに限っては必ずしも警職法の世界とはちょっとずれているというところがあります。
領海に入った段階で威嚇射撃とはできないんですか、海上
そこはですね、まあ、直ちにするということはできないというのがあの、まあ、正解だというふうに思います。まあ、実はその例えばですね、いわゆる重大犯罪、の容疑があると、もう信じるに至る相当の理由がある場合はですね、まあ、武器の使用ができるということが一方にはあるんですが、まあ、今回のようにですね、まあ、それを言うのはちょっとと無理かもという場合は、その武器使用に、まあ、政府が慎重であったというのは、うん、まあ、私はある程度は理解はしています、うん。まあ、しかしそのくどいようですが、そもそもその公務執行妨害罪を相手にその罪を犯させないためにこちらもあんまり強く出なかったというのはですね、ちょっとあまりにもその腰が引けているという対応ではないかと。
向こうが仮にあの公務執行妨害的なことを、まあ、明確にやってきた場合は、あの拳銃による、まあ、警察官みたいな感じでその威嚇射撃というかその制止行動はできるんですよ。
いや、あの、まあ、威嚇もその時点ではあのまだ早いということになると思うんですね。それは例えばこれまでにですね、海上保安庁と銃撃戦を北朝鮮のですね工作船との間で繰り広げたこともありましたけれども、それはあくまでそれはいわゆる不審船であり、実態は工作船であり、実際に彼らが武器を所有しており、しかもあの時はスティンガンまで搭載していたということだと思いますし、でしかも撃ってきているという状態ですので、まあ当然そういう展開になればですね、あの時と同じように、まあ少なくとも船体射撃まではあの文句なしにできますし、まあそれを超えて相手側の殺傷というリスクをまあ十分にある、いわゆる危害者射撃ということも法令上はできるということなんですが、まあ武器も持っていないということだと、そこまではあの海上保安庁としては少なくとも上からの明示的な指示なり明白な法律上の根拠がない時点ではですね、まあやれないということ
なんです。例えば戦後すぐなんですけども、記憶があるんですけれども、あのラズエズノウイゴー事件でしたっけ、ソ連の船に対して銃撃して拿捕したんでしたっけ、それでソ連が謝ってきたと。その時代、まあ、60年ぐらい前ですかね、から見るとなんかちょっとこうなんか後退してる、うん ような気がするんですが、そんなことないですか。
まあ、要するにソ連や通常中国その他の国はですね、少なくとも日本よりは一歩踏み込んだ対応ですね、まあ、よかれやしかれしているわけなんですが、まあ、今のお話のような形で言いたいというと、それはソ連ロシアやですね、中国の国内法の規定を根拠に、まあ、いわば我が国の法律に反する重大な罪を犯しているんだから、こちら側が武器を使用して制圧をしたりですね、対処するのは当然のことだと、まあ、そういうロジックになっているんですね。で、まあ、ただ国際法上はですね、我が国の領海であれどの国の領海であれ、いわゆる無害通行権というのが認められていて、その要件を満たす限りはですね、仮に領海の中に入ってきた時点でもですね、その入ってきたからといってその問答無用で撃沈するとか、あるいはその威嚇射撃のような行為をするというのは、それはそのちょっと国際法上も厳しい。そういうことができるのは、例えば相手がですね、その海賊船であるとか、まあそういう場合はですね、国際法上もそういう形で踏み込んで良いというルールになっているんですね。
なるほど。
レンガ投げてもですか？そうなんですか。
じゃあ考えようによっては中国側もそのことは一応熟知をしていて、そこまでの武装はしていかない自制が働いていると考えて、
まあ、自制をしているというよりは、その、まあ、よくこういうことでですね、自衛隊をじゃあ出すべきだとかいう話にすぐ なるんですが、はい、まあ、私は必ずしも賛成できないのは、そうするとその中国の思うつぼにはまるというリスクを犯すということも同時によく考えるべきだというふうに思いますし、むしろ中国にとってみればそうしてほしいと本音では思っている節もあるんですね。
あ、なるほど。
まあ、したがってその例えば実質的にその軍隊の船と変わらないじゃないかという指摘があるのも承知はしておりますが、漁船や海艦や海巡やそういうですね、つまり海軍の所属の艦船ではない船が主として対応している、あるいは今回のように、まあ、一応曲がりなりにも民間の漁船であるというふうに少なくとも見える船だということがおそらく今後とも基本になってくるだろうというふうに思います。それ仮にそれに対して日本側がまあいきなりですね、自衛隊でしかも武器を使用して対応するということになれば、先に軍隊を投入したのは日本だということで、まあ、中国側としてはですね、自らの行為を正当化すると、少なくとも国際社会に向けてそういうアピールをするでしょうし、まあ、アメリカ合衆国としても、せっかくですね、事実上日本サイドに立ってこの問題について言動してきたのに、こうなったらそうもできなくなるじゃないかという形で、まあ、アメリカ側も一歩引く対応におそらくなっていくでしょうし、まあ、中国側はそういうことを意図してですね、まあ、日米同盟を切り崩すためにも、軍隊の投入というのは中国はおそらく最後の奥の手という形で、まあ、ギリギリの段階まで、しまっておくのではないかなと思います、
ね、なるほど。いや、なかなか結構こういう問題になるとすぐね、撃沈しろとかね、発砲しろっていう世論が、まあ、僕ももちろんその意見なんですけど ね、
そうなんです
ね、なかなかそうも一筋縄ではいかないというね、ことも見えてきましたけれども、どうですかそれは。
いや、なんか私アメリカでスピード違反で捕まった時のことを思い出して。
あ、ご自身が。
私の友人が運転していてキーウエストでスピードを出しすぎて、まあ、50キロオーバーかなんかで捕まった、でもその時アメリカの警察はこちらが武器を携帯してるかもしれないからやっぱり全力で来るわけですよ、めちゃくちゃ怖くて、本当になんか何もこう危害を加えない人だっていうことが分かるまでは、やっぱりもう常にもう拳銃にすぐにでも出すぞっていう、そういう気概をやっぱり見せるから、だからなんか日本のその解放も、まあ、現場の方はね、本当は戦いたいと気持ちの上では思ってるかもしれないけど、できなかったんでしょうけど、なんかやっぱりそこまでのこう気概を持って中に乗り込んでいく、そういう法整備っていうか周りの整備を整えなきゃいけないなと確認するまでは、
なるほど
って思って聞いてました。
なるほどね、まあ、なんかデンジャラスな体験ですよね。まあでもさっきおっしゃったように、その、まあ、表向きは漁船と見えても、そこにその、まあ、いわゆるその、まあ、なんていうか RPG-7 みたいなものが積んでるかどうかは分からないですよね。
そうですね、
でもそれはやっぱりあくまでも外見上で構成されてるところなんですか。
まあ、少なくとも例えば領空の侵犯の場合はですね、領海とは違って無害通行年 権という概念がありませんから、実は日本の自衛隊を含めて特に世界の空軍はより踏み込んだ対応をするんですね。ここはあの国際法上のルールがあって、軍用機についてはですね、警告をしてそれに従わない場合はですね撃墜しても良いというのが確立された国際法なんです。しかしそれは相手があくまで軍用機の場合ですので、民間航空機についてですね警告したけども従わなかったから撃墜しましたといえばですね、まあそういうことをした国が我が国の周辺にありますが、実際にその後国際社会からですねどういう非難を浴びたかということを思い出していただければ、やっぱりそこはあの民間のものと特に軍のものというものの対応は、まあ当然国際社会の中でもまあ区別されているということが基本だと思います。
あのなかなかね無害通行権という概念があって、なかなかその明白なものでなければなかなか難しいというあれはあったんですけども、よくこの話題でネットとかでね引き合い出されるのは、じゃあパラオはどうだったんだと。パラオはあの中国人の漁船でしたっけ、あれ不法操業してた人を銃撃して殺してるじゃないかと、そういうことをパラオはしてるのに何年会話はしないんだとかいうのは結構よく聞くんですけど、それはどうなんでしょう。
まあ、だからその時の対応とそのまあ今回の対応というのがおそらくまああの違っている。例えばその今回必ずしもその不法という以前にそもそも操業漁業をしているわけじゃないんですね。まあ上陸しようとしてまあ明らかにそういうことにとして近づいてきているということになると、まあ実は実際に不法操業をしていればその領海以前に接続水域というのがありましてですね、まあその先に公の海公海という概念に分かれているんですが、まあ実は接続水域の段階で日本の法令上も国際法上も海上保安庁が規制できるんですね。まあ実際にそれを根拠として規制してるんですよ。つまり進路を変えさせようとして、で向こうが無視して、直線で突っ込んできてるんですね。でそのまま領海の中にも突っ込んできたので、まあ、あの映像でも確認できるように今度はさらに一歩強制接舷という行為に踏み込んでいるんですが、まあ、仮にあの時点で例えば接続水域よりもはるかその200海里先まで法令上の概念は広がってるんですが、その時点で日本の排他的なあの主権的権利を犯す形でまさに不法な操業をもししていたとすれば、まずその時点で日本としてもこの法令に引っかかるので、それを根拠に海上保安庁がどういうおつもりですかと、ここはこうこうこうなんでやめてくださいと、従えないんですかと、まあこういうことになってくるわけですね。
なるほどね。まあじゃあパラオの事例とはちょっと違って、
まああとはそのまあ少しこの建設的なというかあの話をすると、まあ最近その国会がこの大荒れに荒れた中でも、その実は海上保安庁ともう一つ法律がですね改正になっていて、要するに今回のようなケースについて停戦命令を出せるということに新しい法律になっている、これ通ってるんですね。向こうに泊まりなさいという命令を出せる。
今まではできなかったんですか。
その命令を出すまでのステップを踏まなきゃいけなかったんですが、まあ、それをそのまあいわばその分かりやすく言えばそのステップをこう飛ばしてですね、あの停戦しなさいという形で命令ができる。
そうだった
。それは改正されたんですか。
あのそれと同時に、まあ、報道広く報道されている通り、離島で警察官だけじゃなく海上保安官も逮捕権の執行ができると、まあ、いうことになったんですけれども、まあ、それよりはその停戦命令を出せるという法改正の方が、まあ、今後の対応では少しですね、前進をしている。まあ、ただですね、あのじゃあこの新しい法律が8月15日の時点でもうすでに通っていて有効になっていたとしたらどうなんだというふうに考えてもですね、おそらく今の内閣はあの同じように今回と同じような対応をしたのではないかなというふうに私はあの恐れています。
問題ですね、一番の、なるほど。あの先生せっかく専門家なので僕も聞きたいこと山のようにあるんですけれども、まあ、尖閣の問題でよくですね、あのまあ、非常にこれ大きな問題ですけれども、じゃあ日米安保の問題で、安保はですね、もし仮にですね、まあ、来年でも再来年でも中国人が、まあ、軍というかねが上陸して占拠した場合に安保は適用されるんだろうかと、アメリカは尖閣占拠の日にあの日本側についてですね何か具体的な実力行使を取ってくれるんだろうかっていうですね問題非常に大きいと思うんですけど、これはいろいろ言われてますけどどういうふうに先生思いますか。
まあ、これはですねアメリカ政府が一貫して言ってることは、まあ、ポイントは2つなんですね。はい、まあ、1つは尖閣に限らずあらゆることで言ってるんですが、要するに領有権の問題については英国B 国間で争いがある場合に、我が国はそのことについてはコミットしません、まあ、分かりやすく言えば中立ですと言ってるわけですね。ところが一方において尖閣に関しては かつての時代はさておき、うん、少なくてもこの数年は、うん、100歩譲っても、うん、今のアメリカの国務長官ははっきりと日米安保の適用対象だということを繰り返し明言をしているわけですね。まあ、これがまず2つのファクトとして考えられるんです。でこれ一見矛盾するようなんですが、まあ、決して実は矛盾はしていないんですね。まあ、要はその中国が尖閣を取りに来るということの具体的な方法によるわけですね。つまりその今回のようなケースは、まあ、先ほど少しご説明させていただいたように、うん、国際法上自衛権行使の対象となる、まあ、武力攻撃が発生した場合ということになるかというと、うん、まあ、そうはならないと考える意見の方が国際社会では多数である、うん、だとするとですね、これは領有権の争いなんだからアメリカ合衆国としては、うん、中立ですという対応を取るということは十分に考えられるんです。
まあ日本の警察権の中でやりなさいということですね。
ただ一方に、まあ、私は中国というのは、まあ、なんて言うんでしょうかね、ずる賢い国立派な国と言い換えても別に構わないんですが、まあ、そういう国なのでおそらく軍隊を最初から投入するような愚策は取らないだろうと思いますが、
なるほど、
もしですね、例えば我が国の国会答弁で繰り返し言われている組織的計画的な武力攻撃だと、もうどの国の人が見たって明らかにそうと見えるような方法でですね、陸海空軍が尖閣に投入されてですね、奪われましたと、いうことになったらこれは明らかにですね国連憲章違反だと武力攻撃じゃないかということになって、で仮にその時に、例えば海上保安庁の、巡視船が撃沈されるだの、海上保安官が殉職するだというようなことが、まあ、付随的に起こったとするとですね、それをアメリカ合衆国政府がいやいや領土紛争は私たちはとかいうもしそういう態度を取るか、私はそれもありえないだろうと、で仮にですねそのいやアメリカそんなことしてくれるかどうかわからないというような意見もよくあるんですけどね、まあ、しかしながら日本国はアメリカの同盟国の中でも、まあ、おそらく筆頭一二を争うぐらいですね、まあ、いい悪いは別にしてですね、いわゆる思いやり予算まで出していますし、まあ、緊密な日米安保あるいは日米同盟関係を築いているわけですね。その日本が、アメリカにとっても、まあ、事実上の敵対国に近いですね、中国の武力攻撃にさらされているのを、例えば今話題 の名前で言えばオスプレイがですね、普天間からですね、尖閣まで十分戦闘行動範囲に収まっている、そのオスプレイすら使わない、まあ、いわば指を加えて見ている、何もしないというようなことを世界中の人に見せてしまったら、これは日本国民が日米安保って何なんだと当然その怒りを含めた疑問の声が高まるのは言うまでもないことですが、同様の感覚を他の国のアメリカの同盟国だって持つわけですよね。あれだけアメリカ様のために尽くしてきて日本だっていざとなったらあんなことになるんだと、じゃあもうアメリカと仲良くしたっていいことないんじゃないと、まあ分かりやすく言えばですね、そういう世界にですね、まあアメリカが自らの権威信頼を失墜させるということになるわけなので、まあ、それもちょっと言い過ぎではないのかと、つまりその中国の出方によって、まあ、アメリカというのはその自らの国益、その後の自国の国際社会の中での地位ということと、当然その日米同盟の重要性ということを少なくとも当局者はよく分かっているはずですので、それを踏まえて、それに応じた対応をするだというふうに思いますね。
でもそのニュートラルなアメリカだったら先生がおっしゃってるようにそういう対応をするかもしれないですけど、なんかなんていうこういうなんか選挙中だったりとか、あと大統領 の, そのなんか発令権だって2ヶ月くらいしかなくて議会がこう認めないとなんか動けないっていうのも田母神塾長から聞いたんですけど、そうなるとまあ短期的にはやったとしてもその後やっぱ分からないなっていうのがまあ正直なところというか、
まあいやまあ、そこはあの法律上の規定はですね、まあ、実はまあ、正確に言うとちょっと違うもあるんですが、まあ、日本の場合とアメリカの場合とそれほどの大きな違いはなくてですね、日本の場合もその自衛隊に対して防衛出動をする場合は国会の承認を得てというふうに、まあ、自衛隊法に書いてあるんですが、よくよく読むと、まあ、事後でもしょうがないかもっていうふうにまあ書いてあったりしますので、まあ、アメリカの場合ももちろんこれまでに実際ですね、上下両院の承認 承認を経ずしてですね、合衆国大統領の命令で、まあ、事実上武力攻撃に至っているケースということがこれまでもありますので、まあ、そこは当然そういう可能性は十分あるだろうと思います。ただ、まあ、ですので私はその中国なりどの国であれですね、その対応によってアメリカも態度を変えていくんだろうと思いますが、仮にアメリカ軍がその軍事的なあの作戦行動を取るんだと、特に今回の尖閣のようなケースでそういうことがあり得るとすれば、その前にまずですね、日本の海上保安庁なり海上自衛隊なり日本国政府あるいは日本国としてですね、あのできる限りのことをですね、やっているということがあって、それは初めてアメリカだってですね、日本は頑張ってるけど、このままだったらあのやばいかもと、じゃあオスプレイの一つでも飛ばすかという話になっていくわけで、これ日本は何もしないでですね、仮にいや日本の憲法もありますし法令上のなんとかあかんたらみたいなこと言ってですね、まあ、今回のような腰が引けた対応で実際に日本は何もしていないと、それで電話一本アメリカにかけてアメリカが何かしてくれるかって言ったら、そりゃしてくんないでしょうと。だからそれはそれでちょっとまた別の話に当然なるというふうに思いますし、そのアーミテージさんとかなんとかがいろんなところでそういうことを言っていてですね、でそこのところだけ捉えてですね、あの日米安保なんてのアメリカなんかいざとなったらやってくれる保証なんかないんだというふうにおっしゃる方がたくさんいらっしゃるんですけれども、まあそれはちょっとこうためにする議論であって、例えばアーミテージさんもそういうことをおっしゃってる本の中の前後をよく読んでいただければ、それはまず日本がですねきちんと対応することであるということの前提の上で、その上でその日米安保がそのアメリカがコミットするということになるんだということをおっしゃっているのは、まあ、とアメリカの立場としてはそれは当然のことで、それはだってよくあの日本は独立国であってアメリカの別に属国でも何でもないんで、その当事国の日本が何もしてないのにアメリカがじゃあ介入していいのかということに逆になるわけですから、まあ、そこはあのそれほど心配すべきことではない。じゃあむしろその日本はそのアメリカに対してそんなことを言う暇があったら、むしろですね、いわゆる集団的自衛権をですねきちんとこの際今回のことを教訓にもう行使に踏み切る、その壁をですね突破論だということをはっきり打ち出さないと、それを言わないでですね、いざとなったアメリカ様よろしくお願いします、でアメリカがいざとなったら、いやいや知りません、いや日本には憲法があって集団的自衛権行使になるからアメリカがやられても自衛隊は出ていけません、よく知ってるでしょ日本の憲法とかですねそれちょっとね虫が良すぎる話ではないのかと、あの、まあ、私先ほどその自衛隊のですね尖閣への、 その、常駐させるということについてはあの疑問があるというふうに申し上げましたが、まあ、決してその自衛隊を出してはいけないみたいなことを言ってるんではなくてですね、まあ、例えば日米で共同で尖閣で実際に訓練するとかですね、それこそ例えばオスプレイにですね日本の海上保安官や自衛官警察官が乗って飛んでみるだとかですね、あるいは昔あそこで射爆撃訓練もやってましたから、これまたやったっていいんじゃないんですかということを含めて、まあ私は一方でそうは申し上げておりますが、まあ軍を常駐させるというのはちょっと別の話であるということと同時に、それよりも前にまず例えば集団的自衛権行使の壁はもう取っ払うんだということをはっきり打ち出す方がですね、中国にとってはですね、そうされたら困ること、中学が嫌がることをしたいんだったら今すぐ今日明日にでもできる一番簡単な方法はこの壁を取っ払うことなんですね。
なるほど、あの、どうぞどうぞ、
はい、国有化は有効なのかどうかっていう
とかね、買うとか言って、
まあ、それはその要するに領有権の問題と所有権の問題はこの別でこの区別がついてないキャスターや国会議員がいっぱいいて困ってるんですが、あの実際に誰が所有権者であるかと、尖閣の島を持っている所有権者が誰かということはあまり意味がないんですね。極端なことを言うとですね、今島が中国人が所有しているとする、だけど今と同じように日本国がそれを借り受けているんだとしたらですね、それを東京都が買い上げるケースとか、あるいはロシアが買い上げるケースとか、いろんな話が変な風になっていくわけですね。つまり領有権と所有権というのはちょっと概念が違っていて、所有権者が誰であるかということよりも、いわゆる実効支配の実態というものの方が大事であって、まあ、今回のことに即して言うと、 東京都が購入した場合は例えば船だまりを作りますとか、あるいは中継の無線設備を作りますとか、あの灯台を建てるだとかいろんなことをおっしゃっていますが、そういうことをするケースと、それより一見すごそうに見える国有化をしたとしても、政府はそういうことは一切しないようになんか報道を見てると思われる、だとしたらですね、東京とか買った方がいいんじゃないんですかということになると思いますし、実はその今言ってるのは東京都知事石原慎太郎、民主党が引き続き誰か知りませんが、あの次もそうなのかなということと天秤にかけて多くの方がこれを議論していると思うんですが、実はあのこの問題、おそらく残念ながらまだしばらく解決までに要するということになるでしょうから、そうすると石原慎太郎さんは10年後も東京都知事ですかと、で10年後の日本の総理は誰ですかとか、まあ、来年もしかしたら安倍晋三さんが総理かもしれませんしね、これはまあ誰が都知事になって誰が、これはまあ将来には分かりませんので、なんかあまりそう固有名詞のイメージの前提でですね、その国有化がいいとか悪いとかっていう議論をすると、その東京都であれ、日本国政府であれ当然政権交代という可能性がありますので、そうなってもあるいはどうなっても日本の国益というものがきちんと守られていくんだという仕組みをまあしっかり作るということが大事であり、まあ尖閣に限って言えば、まあ私の意見はその東京都のおっしゃっていることに非常に近い、あの例えば船だまりを作るなどして、国連海洋法条約の島であると、岩じゃありませんと、島なんだと、つまり人が住んでいるか経済的生活が営まれているという要件を明らかに満たしているという実効支配の姿というものをどんどんどんどん強めていくということが、あの実は中国が一番嫌がっていることであり、だからその開発するななんとかするなとか、なんか3条件を突きつけてこれ守るんだったら許してやるみたいな、なんか裏取引をしているという報道がありますが、まあ逆に言えば彼らがそう突きつけている条件、つまり実際に開発するとかなんとかっていうことをすることが中国にとって一番困ることであるということだと思います。
あの実効支配で言うんですと、1979年でしたかね、大平正義内閣の時に仮設のなんかこうヘリポートをちっちゃいのを作ってましたよね。 あの時におそらく抗議で、撤去したと思うんですけれども、あのその後に、あその前後ですね、その日本青年社が灯台を作って、まあ、最近変えずに記載されるということでしたけれども、あの当時今ほどなんていうかこう今ほどかどうか分かりませんけれども、まだ79年当時って中国も まだまだ貧しい時代に、やっぱりこう人を腰がねちょっと引けてしまった対応を取ったっていうのはやっぱり致命的だとお考えですか？
まあ、あのもうそれに限らず戦後のですね、日本国政府の姿勢、まあ、あるいは日本国民全体がやはりこの領土に関する意識、まあ、あるいはさらに言えば主権というものについての意識というものが非常に低かった、まあ、今回その竹島あるいは韓国大統領の日曜謝罪制を発言ということもあってですね、ようやくまあ我が国の国民の間にもその意識というものが急速に芽生えてきているということだと思いますので、まあ、まさに災い転じて福となせでですね、まあ、これを機会にその根本的なところからですね、スタートすべきではないかなというふうに思いますね。
あのさっきあの密約の話が、まあ嘘か本当か分かりませんけれども、あのただこういう報道もありますよね。中国はそのまあ尖閣が革新的利益だと言って、あのいずれ自国領内にまあ収めることをまあ決めたんだと、というのもちょっと昔ね 2,3 年前に聞こえてきましたけど、それとなんかこうちょっと矛盾するような感じですけども、中国の領土的野心っていうのは常にあの島を狙っていると見た方がいいのか、それとも特にそういうのはなくて、まあそういうのは薄くて、まあ日本が何もしないんであればこちらも何もしないというような意図なのか、どっちなんでしょうかね。
まああのまあ、野心みたいなものは中国は あるんだろうと私は思いますが、その領土的な野心というよりはですね、主に軍事的な側面から申し上げると、よくこのチャンネルでも申し上げさせていただいているんですが、まあ、彼らにとって今一番大切なものは南シナ海なんですね、なぜならその 3000 メートル近い深い海であって、ここに原子力潜水艦を沈めておいて、いざとなればアメリカに報復できる核の反撃をする能力という ものをこうきちんと固めておきたいというふうに思っておりまして、実はつい数週間前にその JL-2 という弾頭のミサイル、最新鋭のミサイルの発射実験に成功したという情報も流れているんですね。まあ、加えて言うと DF-41 という今度地上から発射して、しかもこれ実は一発のミサイルが途中で何発にも分かれていくので、今の弾道ミサイル防衛網では迎撃できないという恐ろしい、アメリカにとっても日本にとっても白物で、この2つを仮に中国が発射実験に成功したとなると、米中を含めた国際環境というものが一変するぐらい重要な意味なんですが、本当にまあ発射実験に成功したのかどうかまだ確証がない段階ではあるんですが、いずれにせよその開発を中国が進めているということはもう動かしがたい事実があるということで、まあ、一番勝利の課題はやっぱり南シナ海を聖域化されてしまうと、日米同盟にとっては非常に最大の脅威になる。で、中国はこの南シナ海を守るために東シナ海にまで触手を伸ばしているというのが、まあ、一つの分かりやすい説明であり、まあ、尖閣に限って言えば、実は尖閣の数百メートル先、すぐ先にですね、実はちょっと深くなっているところがあって、潜水艦の航路に適しているというふうにも指摘されていてですね、まあ、そういうことを含めて中国としては、まあそこちょうどその沖縄と宮古島の間を常に中国の艦船これまでも出入りしているんですが、まあ、そのちょうど通り道にもなっているということを含めて、まあ、尖閣は中国にとってはですね、まあ、喉から手が出るほど欲しいということはそうなんだろうと思いますが、ただあの国はですね、ああいう国なので、おそらく本当に戦略的にこのことを考えていて、まあ、1年や2年でことをが解決できるとは中国も考えていないでしょうし、100年かかろうが何百年かかろうがぐらいの気持ちでですね、まさに粛々と取りに来るというのが、まあ、今後もあの国の体制が変わらなければ、そういうスタンスで彼らは考えているんだろうなというふうに思いますね。
であるならば、やはり尖閣諸島には、まあまあ、国軍といったらですけど、自衛隊が駐留するべきなのではないですか。
まあ、ただですね、その例えば陸上自衛隊が駐留していたら、その、まあ、全くしていないよりはしていた方がですね、抑止力にもなるということだと思うんですね。ただ、まあ、あくまでその軍事の世界も含めて政策というのは、その費用対効果ということを考える必要があると思いますし、まあ私はそれだけの余力あるいは予算があるのであれば、例えばじゃあアメリカが今アーミーテージ報告の一番新しい今年の8月15日に発表された第3弾の中で、その毎回繰り返し言ってきた集団的自衛権問題早く解決してくださいと、より対等で強固な日米同盟作りましょうと、これ邪魔してるのあんたらですよって言ってる、まあ3回目でまた同じこと言われてるんですが、それとは別に今回ですね、南シナ海を私たちと一緒に日本の海上自衛隊もパトロールしませんかと、航海における航行の自由を日米共同でちゃんと担保していきましょうよという、まあ、呼びかけをしているんですが、私はこれに応えるべきだと思っているんですね。で、南シナ海というのが実は中国にとってそれだけ重要な海であるからこそ、これをされると中国はもう本当に目の上のタンコブ、もうふざけんなお前らと言いたくなるだろうと思うんですね。実は日本の海上自衛隊の対潜哨戒能力というのは世界でも指折りの能力がありますので、これをされると中国としてはですね、非常に困る、まあ、困ることを中国が嫌がることをしたいのであればですね、別に陸上自衛隊の部隊をですね、いつ軍隊が攻めてくるかその見通しがまだ定まってもいないところに展開させるよりもですね、現にもう海南島にという南シナ海のところにある島に中国は基地を完成させてますので、ここの出入りをですね、いざとなればいつでも捕捉できますよという体制を敷いた方がより抑止力は高まるというふうに思います。
ちょっとマクロ的な話にしますけれども、これ結構米中問題でもあるというような感じの感触を受けたんですけれども、アメリカ の, その歴代の大統領、まあ、政権の中ではその、まあ、例えば僕の一般人的な感触ですよ、クリントン政権の時は非常にこの親中的だったとかですね、ジャパンスルーパッシングでしたっけ、スルーかだとかって言って、その 必ずしもアメリカ米中というのがその対立ではなくて米中融合というか癒着で、結構割を食らっているのがその日本かなというような、まあ、主観の人もいますよね。それはどうなんでしょうかね。その中国は一貫してアメリカに対して仮想的なんでしょうか、それとも政権によってアメリカの民主党共和党の政権によって違ったりするんでしょうか。要するにそのアメリカからしてみたらずっとですね、日本日米安保を、まあ、強化して対等な関係を発展させていきたいという思いはあるんでしょうけれども、その濃淡がですね、まあ、政権によってこう濃くなったり薄くなったりするようなニュアンスを受けるんです。それが非常に心配なんですよね。その尖閣の先の質問と同じように安保適用されるのかっていう、それはどうでしょうかね。
まあ、おっしゃることはですね、戦後、まあ、一貫してアメリカの中にもこうあり、まあ、共和党と民主党について、まあ、明らかなその温度差というかこう違いがあることは間違いないですね。ただその違いというのが、例えばどうでしょう、今話題になっていることで言うと同性婚を認めるかどうか、妊娠中絶を認めるかどうかほどははっきりしていない。
なるほど。
つまりその共和党であれ民主党であれですね、日本と中国のどっちを選ぶんだということになった時にその答えは決まっている。
そうですか。
ただ、一貫してその中国というのはその国の体制は変わってはおりませんが、同時に中国の国力というのが高まってきており、
ね、
今や下手をすればアメリカに対して先制核攻撃もできる、あるいは報復核攻撃までできるかもしれないという立場にもうなってきているという今と昔と比べればそこは対応に違いはあるだろう。で日本もですね、少なくとも今の国力いろんな面で中国にも抜かれてしまいましたし、まあ、最近はその国際競争力なんかで韓国にも抜かれていますけれども
10位ですね、
そういう違いもあるんだろうと、ただ直近のあるいはこの数年のことに限って言えば、ここまで日米同盟あるいは日米関係というものがぎしゅくしゃくしてしまったのは、やはり日本の政権が自民党から民主党に移ってしまって、その時に例えばインド洋上での海上自衛隊の後方支援活動を終了させてしまった、あるいは有名な話ですが鳩山総理がですね、最低でも県外のビリーブなんでしたっけ、トラストミーでしたっけ、とか言ってあんた信用したはずなんですけどどうなってますかみたいなですね、ことがここまで日米関係がぐしゃぐしゃになっていった、まあ、最大の要因だというふうに私は思います。
なるほどね。どうでしょうか、瀬谷さん。
まあ、もちろん民主党政権になってからひどくなってるというのは実感としてあるんですけど、でも結局その前からですよね、戦後ずっとそうだったというか、親中になったり進んで中国に日本を売る人がいて、アメリカに日本を売る人がいて、でそれの政治家がこう入れ替わり立ち替わりできてるっていう印象しかないんですよね。
まあ、ただその仮に今ですね、その自民党政権だったら今年の8月15日ね、どんな対応したのかなと思うと、まあその似ていてもやっぱり最低でも小泉内閣の時のような対応はしたのではないかと思いますし、あるいはその時の教訓を踏まえてそれ以上の対応した可能性も私は大きいのではないかなと思っていて、やっぱりそこはその固有名詞というかですね、政権の中でに誰がそのポストについているのかというのは実は大きいのではないかなと。まあ、ちょっと話が変わるかもしれないんですが、竹島やあるいはその日曜謝罪しろ発言のその話題の韓国なんですがね、これ韓国大統領になった時はですね、その親日だというふうに言われて、まあ、実際彼の口から未来志向の日韓関係という言葉も飛び出してですね、ようやく日韓も良い時代を迎えられるかなと、まあ、お互いに期待してた時代もあったんですね。というか実はつい最近までですね、日本と韓国の間で軍事情報をお互いに共有しようという協定が結ばれる直前まで、ある意味では日韓関係はかなり良くなっていたわけですね。ところがその皆さんご承知のように、いわゆる従軍慰安婦の問題で去年の年末ぐらいから一気に悪化してきて、まあ、そういうこともあって、そのジーソミアというんですが、防衛のための協定がまあ締結されなくなったんですが、実はこのことをちょっとこの前の朝まで生テレビで申し上げたんですけど、この締結の中心人物がキム・テヒョという人なんですね、韓国の政権にいた、戦略企画室長とか日本のメディアは訳していると思うんですが、でこの人がそのジーソミアも失敗したということで失脚しちゃったんですね。 でこのことが私は大きかったんだろうというふうに思います。例えば彼のような人がいまだに政権の中にいて、少なくても防衛レベルでは日韓の間でそれなりのパイプが機能していたとすればですね、日本の天皇を日王と呼び、呼んでもいないのに来るなら謝罪しろとか言ったら、日韓関係がどういうことになるか、アドバイスをする人が少なくても青瓦台、大統領府の中にですね、絶対いたはずなんです。それがもういなくなってしまったんですね。でこのキム・テヒョという人は、まあ、そのことだけじゃなく政権の中でだんだんだんだんとこの足元を救われることになっていく最初の一つの大きなきっかけは彼が書いた論文なんですね。この論文は一言で言うと、我々のその脅威は北朝鮮であると。この脅威に対抗するために日本の自衛隊と我が韓国の軍隊との関係をもっと密にしてこの脅威に対抗しようと、まあ一言で言えばそういう論文を書いたら、まあご案内のように親日というこのレッテルを貼られて、あの国で親日って言われたらもう政治的にもう終わりみたいな話なので、まあ実際にまあジソミアの失敗もあって終わってしまったということが実は非常に大きいというふうにまあ私は見ているんですね。まあですので韓国であれアメリカであれ日本であれですね、まあ、やっぱりそのおそらく近いうちに総選挙もあるんでしょうが、私たちが誰に投票するか、どういう政権が作られるのかというのは日本国民をにとってもちろん日本国の政治という部分でも大きな変化があるんですが、もう国際社会にとってもですね、こういう形で大きな変化を余儀なくされることなので、ぜひそういうことを踏まえた投票行動ということをですね、番組をご覧の若い方にもお願いをしたいなというふうにちょっと思って、すいません、話がずれてしまいましたが、
おっしゃる通り、まあ、選挙が、まあ、いつあるか分かりませんけど、まあ、確定してるのは、まあ、最近今年中にアメリカ大統領どうなるか、オバマなのかロムニーなのかというのが決まってくると。で、まあ、日本でも同じ時期にあるかどうか分かりませんけれども、政権今回は起こると思うんですけれども、やっぱり日本もアメリカもこう指導者が変わると思うんですよね、どっちに転んでも、まあ分かりませんけど、そのアメリカの大統領選挙を今踏まえた上で、先生の中でアメリカのまあ対中政策というか対日政策ってどうなると思いますか？
実はですね、4年前の大統領選挙の時であれば、日本にとっては明らかにその共和党の候補が当選してくれた方が日米関係はより強固盤石、いい方向に向かうということが言えたんだろうと思うんですね。
負けですね、
ただ、今回のケースはですね、必ずしもその日本の国益の視点だけで考えるといずれともこう言い難い、つまりどちらもその残念ながら日本は眼中にないのではないかと、そもそもですね、そういうふうに思えてならないんですね。まあ、ちょっとこの放映の関係上、民主党、まあ、つまりオバマさんのですね、指名受諾演説を私は聞いていませんが、その基調演説であるとか、まあ、奥さんの演説であるとか、これまでの演説の中で、日本がその重要な文脈の中で触れられたことはありませんし、ロムニーの中にもなかったんですね。つまりなんかあまりもう日本ということのそもそも重要性自体がアメリカの中でですね、なくなってきている、あるいはまあその日本通の人に言わせれば、でも日米関係は盤石だから、まあ、言わずもがななんだよとか言う人もいるんですが、まあ、だとしてもですね、やはりその例えば4年前の共和党候補の演説の中に出てきたような比重というものはもう薄れているということが言えますので、どっちに転んでもおそらく現状と大きな違いはないということになるんだろうと思いますね。
まあ、それもなかなか日本人としてはちょっと悲しいというか厳しいあれですけれども、
ただその実は先ほどちらっとご紹介したアーミテージ報告というのは、まあ、どちらかといえば共和党系の、まあ、ちょっとどちらとかと言わなくても明らかに共和党系 の、そのアーミテージさんと、民主党系というふうに位置づけられているナイさんとの2人の共同署名の執筆ということになってますし、その下にずらずらずらっと名前出てる人たちも、まあ、実はこの共和党系民主党系それぞれいて、まあ、文字通り超党派の、まあ、アメリカの本音がその中に出てきているということだと私は思いますが、実際これも3度目の正直ということになるわけですので、ここまで言われてもその南シナ海の共同パトロールはおろか集団的自衛権行使に関する憲法解釈の是正すらしないということになると、ちょっとアメリカ政府としてもですね、日米関係というものについて、まあ、再考すると いう動き、あるいは少なくともそういうムードが出てきても全くおかしくない、うん、これまでにも似たようなですね、あの報告書の類というのはこの数年間主要なものでも何本も出ていますので、うん、非常に私はもうこうなんて言うんでしょうか、うん、黄色信号が灯っているというふうに思いますね、うん、
なるほど。
そのちょうど手薄になった時に尖閣諸島に中国が、ね、来たら大変な最悪のシナリオじゃないですか。
いや、それはむしろ逆でですね、その政権交代後特に、今に至って日米同盟というものが弱体をしていることに、まあ、周辺国がその隙につけ込んでいるというふうに、まあ、見た方が私は実態に合っているのかなというふうにも思いますし、まあ、あの逆の言い方をすると実は今中国に対してですね、日本は攻勢をかけられるチャンスなんですね、うんうんうん、中国もそのご案内のように今大きなその人事を含めた、あの変化あの最中にあって、余計なことに割く時間はないというのが正直なところでしょうから、要するに強圧的なことを言って日本政府に手打ちを迫っているというのが、まあ一言で言えばそういうことになるわけですので、まあ、逆に言えば実はこれ攻め時だというふうにも言えたんですけども、うん、まあ、まさに野田内閣はあの腰の引けた対応をしてしまって、うん、この絶好の攻め時のチャンスというのを自ら放棄しているというふうに、まあ、私はこう残念に思っています。
なるほど。あの今日米関係とか米中関係だったんですけど、米韓関係ってのはどうでしょうかね。今後どうなっていくのかというのは、うん、こんだけ、まあ、一応同じ韓米が一応、まあ、同盟ですけれども、うん、こんだけ日韓が激しくますと、米韓関係もちょっと変更せざるを得ないのかなという気はね、なんとなくするんですけど、どうでしょうかね。
これも、まあ、先ほどのことで申し上げると、まあ、誰が大統領になるかで、これは、まあ、大きく変わるんだろうと思うんですね。今のところその朴正煕さんのお嬢さんであるパク・クネと今呼んでいるということになると、はいはい、あの女性の方ですね、はいはい、その方がなるのか、あるいはそうでないのか、そうでないとするとまだ統一候補という動きになっていませんが、アンチョロスという人がいてですね、この方が出ればこのその人に一本化される可能性があって、そうなると当選する可能性があの高いというふうに、まあ多くの人がそう見ているんですね。でこの人、まあ、パク・クネさんと比べるまでもなく、まあ、リベラルというか左というか、北朝鮮により近いというか反米反日の人なんですね、この人が当選したら、あのアメリカも正直本音では米韓関係見直させてくださいということに当然なっていくし、あの必ずしも米韓同盟というものがその消えてなくなっていく方向に進んでいくというのは、私は言い過ぎではないと。実際にあのもしそうなったら俺たちそうするぞということを、ワシントンのしかるべき、まあ、テレビカメラは待っていませんでしたが、その場で韓国の人にはっきりと言った有名な研究者を知っています。
それは米韓関係が解消されるということは在韓米軍が撤兵するということですか。
まあ、要するに、はい、あのアンチョルス政権というのはおそらく これまでで最も反米的な政権になるでしょうし、まあ、これまででもですね、アメリカ出てみたいなことの騒ぎになったこともありますし、まあ、比較的最近ではその狂牛病騒ぎというものも韓国であって、まあ、その時も韓国とアメリカの関係は非常に悪くなったんですが、これからは実はそのちょっと専門的な議論で恐縮なんですが、いざという時のその戦時統制権という概念があってですね、これまあ文字通りこう姑息な対応を韓国はしていて、先延ばししてきてるんですが、もうあと3年以内ぐらいにですね、結論を出さざるを得なくなるでしょうが、アメリカとしてもですね、そんなごちゃごちゃ言うんだったらという気になるでしょうし、現に今だって事実上38度線の近くからもう引いているわけですので、その流れを加速するということになっていくだろうと思いますね。
あのアンチョロス政権は、まあ、できるかどうかはね、まあ、まだ未知数だと思うんですけれども、まあ、じゃあ仮にパク・クネ候補がまあ大統領になった場合は、日米関係、米韓関係が好転するというような感じですね。
そこは難しいですが、少なくともアンチョロスよりはですね、アメリカにとってはマシな関係であり、まあ、日本にとってもそれよりはマシかなということは一つ言えるんだろうと。ただその親日というような政権が誕生する可能性は当面全くないのでですね、あのパク・クネさんも決して親日ではないと、むしろその親日だと言われた方の血筋を引いているということをこう跳ね返すためにですね、あえてそうではないような言動をされるリスクも十分考えた方がいいと思います
ね。なるほどね。まあちょっとあっという間にお時間、そろそろ来てしまうんですけれども、なんか今日は非常に東アジア まあ、それから日米ですね、米中、米韓、日韓ですね、お話非常に聞けて非常にためになったと思うんですけれども、どうでした、朝芽さん。なかなかね難しい問題ですけどね。
難しいですけど、でも周りの国の情勢もあるんだろうけど、やっぱり自分たちのことは自分たちで守るっていうのは、そこの一点に尽きるのかな。周りがどう変わろうと対応できるようにしておくしかないんでしょうね。
まあ自主防衛が、まあ、できれば越したことはないんでしょうけれども、
うん、古谷さんどうですか。
はい、いや、なかなかこう、だからアメリカっていうね、やっぱりアメリカなんですよね、キーワードが。アメリカがとの関係、尖閣でも、まあ、アメリカとの関係、まあ、竹島はもともとね楽首相官で、まあ、認めて、アメリカさんが認めてるわけですけれども、まあ、それを無視したアメリカは中立だって言ったって、あなたが認めたんでしょっていう、日本人としてはそう言いたいんですけれども、結局結構アメリカ問題かなというふうに思っていまして、結構僕の、まあ、先ほども先生に言いましたけど、まあ、民主共和でちょっとこう対日ニュアンスが濃かったり薄かったりするのが非常に気になるなというところなので、まあ、その辺をどう見るのかなっていう気はしますよね。だから今年大統領が続投するのか変わるのか分かりませんけれども、まあ、いずれにせよ、でもおっしゃったようにアメリカがどっちに転ぼうと、まあ、転ばない日本であってほしいな、国力的に、そうあってほしいなというのは一つ、ね、
親米か親中か、でなんか合戦をやってるとしか政治家の人たちも思えないんですね。
ちょっと最後に一言でよろしいですか。まあ、今日は古谷さんのリードでちょっとこうハイレベルな議論の方に結構進んでいったんですけどね。3.11 の後ですね、その公共広告機構でテレビ CM で大量に流れた、ね、フレーズの一つがですね、ごめんねと言えばごめんねという、こだまですか、いいえというのがあったと思うんですよね。国際社会ではごめんねって言っても相手はごめんねと言ってくれないんですよ、それどころか謝罪外交をすればですね、日本の国益を損ねるだけだということに、今年の8月15日を教訓にそろそろ日本国民にも気づいてほしい。
本当ですね。
これが外交の基本的な一番の要点であり、いざとなれば最終的には武器を取って戦うという覚悟を持つということを含めて、戦後の日本国民一人一人がですね、意識を変えていくと、そういうきっかけに私はすべきだなというふうに、まあ、今回のことを含めて改めて思っています。
なるほど、はい、もう今日非常にこれからも話を聞きたいんですけれども、お時間となりましたので、本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
牛尾先生でした。来週は、まだ未定ですが、先生またぜひこんな、まあ、世界情勢というか極東情勢ですから、ぜひぜひお話を伺いでき
ます。こちらこそ、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。